はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
びっくりした、今。結構息吸ったでしょ。
いや。いつも通りですけども。
本当ですか。本日は、山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、性癖発表会で、ニューハーフの足浦くんのメールしか読めなかったので、今週は性癖発表会2週連続ゴールデンウィークスペシャルということで、皆さんからいただいたメールを読ませていただきたいと思います。
はい。
なので、今回は僕の性癖と黒猫先生の性癖は、発表しないという形でよろしいでしょうか。
発表しないというかもうないです。
まあ毎回僕らだけずっと発表してますから、どんどん出がらしにはなってきてるんですけど、そこからやっぱひねり出す性癖っていうのが真の性癖なんじゃないかということで、今週も僕は発表させていただきます。
いや。すごいですね。
いやもうアグレッシブよ。
一級速報みたいですね。そんな更新される
皆さんが更新マークずっと押してくれてるんで、見えて
じゃあ押してないんですよ。
僕は今回も発表させていただきます。
あるんでしたらまあ、
はい。最近気づいたんですよ。
気づくな。
ジョジョのキラヨシカゲっていうキャラがすごい好きで、何回もハンニバルレクチャーでも言ってると思うんですけど、しかもそのキラヨシカゲの中で僕が喋ってるのって、女の人の手を普段から、胸ポケットに入れといて、その女の子の手を使ってキラヨシカゲはサンドイッチを食うんです。
はい。
これがね、すごいこう、怪しみというかセクシー味があって好きっていうのもあって、あとね、これ、鶴丸さんだ。鶴丸さんの家で、
はい。
相原浩二先生の Z っていうゾンビ漫画を読んだんですけど、
はい。
僕、ゾンビものすごい好きで、ウォーキングデッドシリーズもシーズン8か9ぐらいまで見たんですけど、その Z の中に、ああ、これは、どのゾンビ映画でもゾンビドラマでもなかったなっていう解釈が一個ありまして、これも何回か喋ってますけど、女の子が、Z ってね、一話完結なんですよ。メインヒロインはいるんですけど、全然関係ない一話限りのキャラのお話とかもあるんですよ。ここではこんなゾンビ物語があるみたいな感じです。
はい。
僕が感銘を受けたのは、女の子が一人で部屋で、まあ、おなに？
いや、比較的すぐ言ってるじゃないですか。
同じをしてるんですよ、ベッドで寝転がって。
プレジャーね。セルフプレジャーをしてた。
そう、はい、セルフプレジャーをしてるんですけど、まあ、思いついたように、そういえばこれがあったわっていうことで、瓶の中からですね、ボロボロの手を取り出して、
はい。
そのゾンビの手で、まあ、オナニーするわけなんですよ。
汚そうですけどね。
で、これってどんなゾンビ映画でも解釈違うんですよ。もう勝手に創作できるじゃないですか、ゾンビの世界観って。
はい。
この Z の世界観のゾンビは、切り落とした体の一部分もちょっと動くっていう、死んでないっていう解釈なんで、そのゾンビの切り落とした手はズズズって動いてるから、その女の子は、まあ、非常に興奮してるっていう。
おー、なるほどね。
うん。そう。はい、これは相原浩二先生さすが巨匠だな。
おー。
っていうのとですね。まあ、二階堂ふみがアダムスファミリー人生最高の映画って言ってるのもちょっと嬉しかったし。
はい。
うん。まあ、ハンドのことが好きなのかなっていう。
ね、うん。
と、で、これはまあ、うっすら僕の中にあったんですけど、最近、明日の餌君だからっていう漫画を読んだんですよ。
ええ。
これは、まあ、パニック漫画なんですけど、
はい。
まあ、世界が化け物に支配されてしまう漫画で、主人公たちは中学校か高校に、住処を作って、
はい。
で、その学校の中庭に化け物がいるんですよ。
うん。
で、この化け物を放置しとくと、学校を壊して全員食べちゃうから、そのコミュニティの中で、一日一人、餌を決めて中庭に人間を落とすっていう。
うわぁ。
そう。まあリーダーみたいな人がいて、お前なとか決めたり、ね、まあじゃんけんで決めたり、いろんな方法があるんですけど。
はい。
で、もうこいつ絶対死ぬだろっていうね、モブみたいな、まあキモいキャラがいるんですよ。まあ僕みたいな。
はいはいはい。
うん。こいつ絶対主人公じゃねえわっていう見た目の。
はい。
で、そいつ童貞で、
はい。
クラスに好きなギャルみたいな女の子がいて、僕がもし、生きて帰ってこれたら、化け物を倒して生きて帰ってこれたら、おっぱい触らせてもらえますかって言うんですよ。
おー。
うん。で、触らせるわけねえだろ、みたいなことを言って、それを、まあ、主人公は見てるんですけど、男の子は。
はい。
で、その、まあ、キモメンが、食われに行くんですよ。
うんうん。
で、その時に、ブシュってなって、右手だけ、ビューンって飛んで、教室に入ってくるんです。
うわ、はい。
まあ、ちょっとね、怖いんだけどギャグ要素があるみたいな、気持ち悪いバランスの漫画なんですよ。
はい。
で、クラスのみんながそれを見るんですけど、その主人公がその手を拾って、
うん。
そのギャルの女の子のおっぱいに、グッて押し付けて、
うん。
触らせてやったぞって言うんですけど、そのギャルの女の子がパーンって払って窓の外に手が飛んでいって、化け物がバクンってその手を食うっていうその回なんですけど、
捨て回じゃないですか。
捨て回なんですけど、なんかいいなって思ったんですよ。やっぱ手が好きなんだなって。
手ね。
うん。
手フェチ。
手だけフェチというか。あんまり実世界で絶対出くわさないからこそ、なんか興味があるのかなと思うし。
ああ。
そう。で、この性癖を僕の中で見つけたときに、じゃあ実生活でどうやってそれを消化すればいいかなっていうのを最近ずっと考えてたんですけど。
はい。
一個見つけましたね。例えば、
うん。
まあ、Z の世界観に近いですけど、女性に一人来てもらってですね。
はい。
僕の手だけお預けするんで。
うん。
僕はだからスマホを見たり、アマプラ見たり、パソコン見たり、SNS 見たり、その漫画読んだり、その、一切その僕の左手に集中させないんですよ、僕は。
はい。
なんなら、二の腕のところでもカーテンで仕切ってもらってもいいんですけど、その、ラッキーホールみたいに。
ああ、ありますね。はいはい。
はい。ラッキーホールものみたいな感じで。で、僕は左手だけを、その女性に提供しますんで、
うん、
もう僕の左手で、もう、好きにやっちゃってくださいっていう。
手サイドなんですか？
どっちでもいいですよ。手だけいただくのでもいいと思うけど、
うん、
もしよかったら僕の手使ってくださいって。
でももう、神経止めてるんですよね。
神経止めてねえよ、そんなゴムバンドで。あ、まあまあ、気持ち的に意識しないようには
してる。遮断してるんでしょ？
はい、はいはい。
わかんないじゃん。
無機物として、使ってください。提供してるけど、
うん、
まあやっぱりそれ無理ですよね。その男なんで、感覚をゼロにすることはできませんけど、そのほのかになんかやってんなっていう。
研ぎ澄まされてますよね、実はね。
実はね、でもそれはもう内緒。僕と黒猫さんだけど内緒。
いやいやいや、わかってるから。
めっちゃ感覚研ぎ澄ませてますんで、僕の左手使ってやっちゃってくださいって言ったら、女の子ちょっと嫌がるじゃないですか。あ、でもこれ引き金さんめっちゃ意識してんのかって。
そうです。
なんで、僕は、Kindle とか漫画読んだり、テレビ見たりしてるんで、左手一切感覚ないです。
いやいやいやいや。
はい。お約束しますんで、 もう、好きにやっちゃってください。
ああ。
っていうこと。
いやいや、っていうことって言われても。
うん、手だけフェチだね。うん、
なかなか、実現の難易度としては。
でもね、この世にないパターンだからこそ、あ、それあるかもって今思った女性いると思うんですよね。あなたです。
いやいや、いないです。
これ聞いて、あ、いいかもって思ったあなたです。
いやいやいやいや。
実験してみませんか。Z、まあ、これ Z っていう性癖なんで。
いやいや、使わないでください。先生の Z。
相原浩二先生の
Z。相原浩二先生の。
黒猫さんは、あります？その、どっちかあります？自分の左手で提供するんでやってほしい。もしくは、穴から女性の手を出してもらって、その手を自由に使う。
まあ、どっちかっつったらそっちですね。手をいただく側ですね。
ああ、うん、そう、手いただいて何すんの？
何？いや、手いただいて、
手をいただいて、ね、女性の手を差し出してもらって、自由に何すんの？うん、
溶き卵を溶いたり、卵を溶いたりするんじゃないですか？うん。
それは女性の手を使ってる。
手を使ってですよ。ええ。
いやいやいや。
なんか食品を混ぜたりするんじゃないんですかね。たぶん。
それ、繋がってます？性に。
多少繋がってますよ。
その溶いた卵を、メレンゲ状の卵を何かけるの？自分に。
なんで、かけるんですか？
いや、性に繋がってないなって。僕は左、提供した左手を使ってダイレクトに、その、やってほしいんです。
ああ、なるほどね。
黒猫さんはなんか今、性癖発表会っていうコンテンツ、僕たちが作り上げてきた、3年かけて作り上げたコンテンツを今、茶化したのかなって。
いやいやいや。
卵。
だ、まあまあ、握らせたりですかね、じゃあ。
何を？
その、うん。え？
何を？
ねえね、肉棒を握らせるって
。いやいやいや、逆に一番嫌だわ。チンチンって言ってくれた方がいいよ。逆に今おじさんがすげえ前に出てきた。まあ、それもいいんじゃないですか。黒猫さんに手を、私手は自信あるんですと。
いやいや。
あ、だから、こう、ムカデ人間みたいにカーテン2枚使って、一番向こうに、部屋の一番向こうに黒猫さん。で、カーテン1枚あって、そこに真ん中に女性。で、僕でもいいよね。
ああ。
で、もう1枚カーテン引いて、黒猫さんの左手を僕がいただいて、お好み焼きひっくり返してもらう。
いやいやいやいや。提供したくないんだ、おじさんには。
はい。ということで、皆様からいただいた性癖も読ませていただきたいと思います。どうぞ。
初メール失礼します。いつも楽しく聞いています。35歳、既婚男性、猫の玉袋です。
いい名前ですよね。
いい名前で、結婚されてるんですね。
ええ。
独身時代は週一、多い日には一日に2回風俗に行くほどだった私ですが、コロナ禍になってからは約2年以上風俗に行っていません。今はクロスビデオで満足して落ち着いています。ずっと X ビデオって呼んでたな。コロナ禍になって、
いいと思いますよ。
ですよね。
はい、
コロナ禍になって新しい自分を発見しました。それはマウスガードの曇り具合です。口元のみ覆う透明のあれです。テレビで美人さんがあれをつけていて、喋れば喋るほど曇っていきますよね。曇り具合によって喋りの本気度、熱を感じます。場合によっては雫が滴り落ちるほどの曇り。たまらないですね。美人のマウスシールドをいただいて、おいにを嗅いでみたいものです。唾液とは違う液体、それは体液と言ってもいいのでしょうか。相手の体液欲しがり屋さんの自分にはたまらないです。固形は NG。 そのようなコンセプト風俗やプレイがあればアフターコロナにエンジョイしたいです。以上、長くなりましたが、お二人をいつまでもいつまでも応援し続けます。より多くの方にノートでの加工音源をお勧めします。引き金さんの鋭い切り口、企画力、ひがみはとても素晴らしいと思います。黒猫さんのやさぐれ具合も良きですね。黒猫さんの映画を見たいです。ちなみにポルノサイトの常用検索ワードはニューハーフです。以上、長くなりましたがありがとうございました。
あー、そうだそうだ、ニューハーフ好きから2通連続で来てた、その真ん中で止めてしまったんですね。
あー、はいはいはい、
そうそうそう、だからニューハーフ好きがね、結構聞いてくれてます。
いやいやいやN1 層が聞いてくれてるんだ。
それニューハーフじゃないですか。いや、でも僕らより全然もう卓越した性生活を送ってらっしゃって、既婚だし、1日2回風俗ダブルヘッダーしてたし、 X ビデオ、クロスビデオって正式名称で呼んだり、うん、まあ、固形は NG って書いてますんで、黒猫さんはそこは勝ってますけどね。
いやいやいやいや。固形 NG ですよ、僕も。NG というか嫌いなんで。
僕も。いや、あなた固形バクバクたけしじゃないですか。
いやいやいや。なんで、たけしが共通言語になってるんですか。何を意味してるのかわからないですけどね、この固形っていうのが。
いやいやいや。あなたのお弁当ですよ。
いやいやいや。保存料なしですか、本当に。
あれね、マウスガード、ほぼ意味ないと言われている。マウスガードの、
意味ないでしょうね、あれは。
まあ一応こう、正面への飛沫をだけをガードするんですか、あれは。
正面というかね、何なんだろう、あれは。あれ本当に何の意味もないですよ。
ポーズですよね、ポーズ。
まあやってるよっていう、そうですよね。
ああ、気使ってますせっていう。
うん。
いや、でもあれめちゃくちゃ売れたでしょうね。
ああ。なんだろう。結露が生じてね、確かに。
はい。4年前までは、3年前までは、うん、その女性が吐く息を可視化できるっていうのは考えられなかったですからね。
いや、考えたこともなかったですよ。
息が可視化できるんだっていう。
確かに。
まあ、そうでしょう。黒猫さんも、池田エライザのマウスガードの水蒸気は舐めたいでしょう。
あんなお手軽にね、ね、うん、採取できるんですか。
だから、ロケとかで、女優さんとかがさ、
ね、
ストローとか。
ね、
使ってコーヒー飲んで、そのストローをね、その、喫茶店のバイトとか、スタジオだったら AD とかが、その持って帰ったみたいなね、ヤクミツルみたいなことしたみたいな。
ああ、はいはいはい。
のありましたけど、今はやっぱマウスガードでしょうね。
そうでしょうね。
AD のご馳走は、やっぱりこう、今はマウスガード。
確かに。もう、結晶化してますからね、あれは。
マウスガードに使用されたアクリルのプラスチックのところを使って、うん、オーブントースターで焼いてキーホルダーにしたいもんね。
あのままプラ版になるんですか、あれは。
あのままプラ版ですよ。何にも書かなくていいですよ。ロケの日付だけ書いて。
いやいや、でもやっぱ両サイドからなんか、挟みたいね。閉じ込めたいね。
あ、それ薬味するタイプ、
ね、そのまんまだったら気化しちゃうんで。
閉じ込めたい。ジップロックで閉じ込めたいっていうのは薬味する的な発想ですよね。
ああ。まあそっち派かもしれないですね。あれって煮込めば液状になり、なるんですかね。
いや、液状にならないでしょ。体に悪いでしょ。
ああ、そうか。
ただ、 使用済みマスクが今、ブルセラ的な売られ方してるっていうの聞いたことあるよ。
ちょっとね、お小遣い稼ぎでね。
うん。
売ってるんでしょ？
いやー、パンツの方がいいけどね。
それはないな。
え？
いやいや、マスクはいらない。
ね、使用済みマスク、1000円いらないな。
いらないですね。
うん。
どう使うんですか、あれは。
装着するか、肉棒を挟むか、黒猫さんの言葉を借りるならば、肉棒を挟む。
はい。あんま言わない方がいいかもしれないですね。肉棒は。煮込むのかな、やっぱり。
なんですぐ煮込むの？すぐ煮込むやん、こいつ。
やっぱこの髄、髄から出る。
髄液出るだろ。女の子のマスクから。ワイヤーのこと言ってんの？
ワイヤーっていうか、ああ、マスクのね。鼻の。鼻に固定するやつね。うん。
いやいや。どう使うんだろうね。
うん。まあ、一応剥げますけどね。剥げますよね。マスクって。
剥けるけど。
通す。うん。通せるからな。
一回足通したら終わりでしょ。何かに使うんじゃないですか？ウレタンか不織布の部分を、だけを切り取って。
あ、わかった。
ああ。
受け止めるんだわ、それで。
ああ、わかるね、君は。
今ちょっと役作り、ね、役作りしたらちょっとわかりました。そういうことか。
いやー、違うと思うけどな。まあでも、写真集にね、
うん、
出す人いるからね。アイドルとかが水着着て、お風呂ポスター付きっていうの見たことない？
いやー。お風呂に入ってるってことですか？
あ、お風呂ポスターっていう言葉を知らないですか？
もう知らないですね。
お風呂に貼れるぐらい、
うん、
コーティングされてるんですよ。
ああ。
うん。だ名目上はお風呂に貼ってねっていう。で、アイドルさんたちにも、こう、お風呂ポスター用ですんで、ってね。お風呂ポスターとして、こう、おまけで、付録で出しますんで、とは言ってますけども、
うん。
水着のポスターが、まあ、クリアコーティングされてるっていうことは、まあ、そういうことですわな。
ああ、そうなんすか。
多分ね。僕は黒猫さんと違って、その感覚がないんですよ、出したい。
いやいやいや、
そこに出したい。
僕じゃないですよ。
あ、違うんですか？
役ですよ。
俺役作りしてもその発想出てこなかったもん、ウレタンマスクに出すっていう。
そういうまあまあアプローチの仕方もあるなっていうね。
僕らはそこまでわかんないかな。マウスシールドの雫。
雫はわかんないけど、曇ってる時とか。
うん。いいんですか、やっぱり。
いや、なんか、恥ずかしくないのかなって思った
。確かにな。男でも恥ずかしいもんね、なんか。頑張ってる感が出て。
ええー。
誰が曇ってたら嬉しいですか？
え？
誰が曇ってたら
何？
どういうタイプの人が曇ってたら嬉しいんですか？いやいや、おしとやかなイメージの女の子を例えば。
ああ、そうそうそう。いやいや、乃木坂ちゃんだったら誰でも嬉しいですけど。
遠藤さくら全然喋んないじゃないですか。
ええ。
遠作ちゃんが曇ってたら嬉しい。
遠作ちゃんがもうダダ曇りだったらめっちゃ興奮するな。
俺は、なんか普段から、
うん。
喋ってる子
うん。
が、もうびしょびしょに曇ってたら嬉しいかな。王様のブランチの、買い物の達人の鈴木昭恵が、
ええ。
八匹で鉢巻きしてめちゃくちゃ曇ってたら嬉しい、ね。
うん、あいつうるさいんだよな。
言わせよう、言わせようとしてくるから。うん、NG ワード。可愛いんですけどね。
まあまあ可愛いですけど。
鈴木亜希のびしょびしょのマウスシールドがいいかな。
なるほどね。
朝渡した時より重っていう。重たくなって帰ってきた。ということですね。おいでクロスビデオの検索ワードはニューハーフなんか。
すごいな。
はい、初メールありがとうございました。35歳既婚、はい、猫の玉袋さんでした、最後です。引き金先生、黒猫先生、こんにちは。ゆうと言います。毎週楽しく聞いています。今日は私の性癖の話を聞いてください。私は30代の女です。レズビアンでもロリコンでもないのですが、若い女の子が大好きです。ここで言う好きとは、眺めていたい、そして間接的に触れていたいという気持ちを合わせたものです。これに気づいたのは割と最近で、おととしのラーメン屋のお手洗いでの出来事がきっかけでした。家の近所のラーメン屋で晩ご飯を食べた時のこと、お客はほとんど男性で、女性客は太ったおばさん一人と私だけでした。私が女子トイレに行くと、一つだけある個室が使用中でした。ああ、太ったおばさんが入ってるんだなぁと思い、便座を消毒してから座ることなどをぼんやり考えながら待っていました。しかし、水洗の音がして中から出てきたのは、10代後半の女の子だったのです。お店の T シャツを着たアルバイトの子でした。とびきり美人ということもなかったのですが、若くて小柄で可愛らしく、すれ違うとき、すごくドキドキしてしまいました。そして、入れ替わりに個室に入って思ったのです。このまま座ろう。さっきまで便座を消毒する手はずまで想像していたのに、かっこコロナ禍前。トイレを出た後は、働くその子を探し、ひたすら目で追いかけていました。それからというもの、電車で若い女の子が立った後の座席や、女の子を自然に眺められる位置の座席を選んで座るようになりました。また、公衆トイレではタイミングがうまく合った時だけですが、若い女の子の使用後の個室を選んで入ります。彼女たちに触りたいとか、匂いを嗅ぎたいとかは思いませんし、女子高生ものの AV は好みじゃありません。とにかく普通にしている姿を眺めていたい、そして座席や便座を介して間接的に触れたいと思うのです。特に電車の座席はいいです。女の子が立った後の席にはいつもより深く腰掛けてしまいます。逆に席を譲ったりもしてしまいます。昔はスーパー銭湯なんかで自分とおっぱいの形が似ている人を探したり、あの人の体で一番素敵な部分はどこだろうと考えながら他人の裸を観察したりして楽しんでいましたが、そんな世界はすっかり遠くなってしまいました。でも大丈夫。若い女の子は裸にならなくても素晴らしいし、いつでも電車に乗っているので最高です。はい。いいですね。
これ30代男だったらやばいですね。ほん本当に
女子トイレ入ってんじゃねえか
よ。でも女子って可愛い女子は、のことを好きでしょ。大体。
好き。うん、好きですね。だって、俺 AKB の握手会2回行きましたけど、女音結構いますもんね。
うん、あ、やっぱり、いるんだ。お尻で感じたいってことなんですか？存在を。
だからそこなんですよね。僕は再三再四、性癖発表会で皆さんに言ってますけど、
うん、
その、正直に言ってくださいよ、僕らには。
これは何なんですか？正直にっていうか。
いや、気になる一文がありましたよね。彼女たちに触りたいとか匂いを嗅ぎたいとは思いません。
ね、
ここ嘘じゃん？
いやいやいや、思いませんって言ってるんですから。いやいやいや、ね、
その、ラーメン屋のバイトの女の子とすれ違った時にドキドキしたんですよね。
うん。
で、このまま座ろう。で、女の子が電車にいたら、眺められる位置に座って、女の子が立った瞬間にサッと入って座って、残りがを感じるわけですよね。彼女たちに触りたいとか匂いを嗅ぎたいとは思いませんしっていう、なんかこう自分で止めてるよね。私はここまでにしなきゃいけないっていう。
ああ。
うん。あなたはもう爆発寸前なわけ。もう。
ああ、そうですか。
うん。触りたいと思ってますし、 匂い嗅ぎたいと思ってると思うけどね。
でもそのね、リミッター解除しちゃったらもう、ね。
うん。まあ確かに、行っちゃうとこまで行っちゃうんで、触っちゃダメって思ってると思うんですよ。若い女の子に触るのはダメって。
うん。
でも、匂い嗅ぎたいとは思ってる。匂いは嗅いでる。俺と黒猫さんが嗅げない匂い嗅げるじゃないですか、女性だから。
ああ。
合法的に。
そうね。はい。
これ、あれですね。自分の隣に女の人が座ってくれたら嬉しいよね。
ああ。
うん。
許されたんだっていうね。
そうそう。許された。
っていうのありますよ。本当に。うん、
あれ、前に座ってるおっさんの横の方が広いスペース空いてるのに、こっちに座ったってことは許された。
うん、
許され
ー座ってた場所に座りたいっていう願望はあるんですか？
え？
さっきまで深川舞が座ってたあの席に座りたいっていう。
あるんですけど。
あるんですか？
ありますよ。当然ありますけど、その、すぐ座ったら、バレるんで、
うん、
一泊置いて、あ、空いたのか。じゃあ座るか。っていう感じで座ります。
ああ。
うん。だから逃しちゃってるんですよね。ぬくもりは。
し、もうね、形もね、元に戻っちゃうし。
そう、形もすぐ戻っちゃう、形状記憶。うん、なんで、まあ、そことのせめぎ合いっすね。何にも考えず、その白い目で見られること考えず、うん、もうすぐ座るっていうのもあるんですけど。
そうです。別にすぐ座っても別に。
うん。
ええ。
黒猫さんは。
おかしいことじゃないんでね。
それ考えたことありますか？
今までずっと。
うん、まあ、おっさんのぬくもりキモいからね。
いやー、キモい。
うん。
熱っと思って一回立ち上がったことがあるんで。おっさんのケツって熱いんですよね。
熱い。
いやーでもまあまあ座りたい。座りたいな。
座りたいね。
うん。
まあかなりおっさんのですよね、だから。
うん。
都内でその、うん、若い女の子がたくさん見れるスポットってどこですか？
ね、原宿の、カラフルな綿あめ売ってるとこ？
ああ。
そこでしょう。
原宿、もうそれを終わってると思いますけど。原宿のそのカラフルな綿あめ屋さんがあるお店の向かい側あたりにそのカフェがあるんだったら、
うん、
もうその竹下通りのカフェのその通りが見えるテーブルで、ユウさんとはこう横並びで座りたいな。
でもね、おっさんはね、テラス席案内されないんで、ごめんなさい。
だからユウさんと一緒に入る必要があるんですよ。僕一人だと、その、竹下通りに申し訳ないんで。
ええ。
竹下通りに存在していいおじさんというのはもうスカウトマンだけなんでね。
そうですね。
これが話せる女友達最高じゃないですか。あ、可愛い子来たよ、可愛い子来たよっていう。
ああ。まあね。
ということで、まだまだね、性癖発表お待ちしておりますんで、2週連続ぶち抜きスペシャルでした。これゴールデンウィークの最中に更新されてますね。
はい。
はい。
なるほど。喋ることですかね、ゴールデンウィークに。
以上、性癖発表会でございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。